見よ、私は私の使者を遣わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が、突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、来ている、と万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を清廉し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げるものとなり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、ずっと前の年のように主を喜ばせる。私は裁くためあなた方のところに近づく。私はためらうことなく証人となり、呪術者、姦淫を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留異国人を押しのけて私を恐れない者たちに向かう。万軍の主は仰せられ、主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方は、どのようにして私たちは帰ろうか、という。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられ、すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ、と万軍の主は仰せられ。お祈りいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に招かれ、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身が豊かにお語りくださり、お一人お一人を顧みてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日からクリスマスのアドベントの第3週に入りました。これまで旧約聖書を開き、信仰の大先輩たちがどのように救い主を待ち望んできていたのかというのを、2回に分けて考えてまいりまして、今日はマラキ書を開いております。でマラキは一体いつの時代の人であったかといいますと、 まあ、紀元前およそ430年頃に活躍した預言者だと言われています。で、前回はゼカリア書を開きましたけれども、そのゼカリアから数えて、まあ、およそ、まあ、70年、経ってから、まあ、その現れたマラキであります。で、ゼカリアはこう言いました。あなたの王があなたのところに来られる。それを聞いた人々は熱心に主を待ち望みましたが、しかし何年経ってもその救い主が来る気配はない。まあ、徐々に最初のあの信仰もの熱も冷めていき、人々の心は無関心になっていった。まあ、そんな時代にマラキは語りました。で、そのマラキは一体何を語ったのか、まあ、そのことをこれから見てまいりますけれども、まあ、実はその3章1節の御言葉でありますけれども、これは後にイエス様がこの箇所を引用されているいますので、一体イエス様はどのようにこの3章1節を引用されたのか、まあ、そこを糸口として考えてまいります。で、どんな場面でイエス様がこの3章1節のところを引用されたのかといいますと、あの洗礼者ヨハネでありますね。洗礼者ヨハネは、後に捕らわれられまして牢獄に閉じ込められてしまいます。で、そのヨハネを慕っておりました弟子たちがおりまして、ヨハネはその弟子たちに対してイエス様のところに行ってこういう質問をしてくれないかと言いました。どんな質問かと言いますと、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。つまりイエス様、あなたは救い主なのでしょうか、それとも別の方が救い主としてやがて来られるのでしょうか。ヨハネはまあ、いろいろな経験をするうちに迷ったようであります。まあ、そういう伝言を携えて、ヨハネの弟子たちがイエス様のところに行って、この質問をいたしまして、それに対してイエス様はこう答えられたわけですね。その答えが、その皆さんの修法のアウトライン開いて、右側の上のところに引用して抜き書きいたしました。マタイの福音書11章10節にこう書かれています。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。まあ、表現はちょっと違うんですが、このマラキ書3章1節の前半の御言葉を引用してイエス様は説明されました。いや、一体何を言おうとしたのかと言いますと、マラキはかつてこう言っていたでしょ、3章1節のところに書いていたでしょ、神様はまず道を整えるものを使わされるのだ、その後にあなた方が長年待ち望んでいた救い主が来られますよ、それもあなた方にとっては突然来たというふうに思うほど思いがけない形で来ますよ。まあ、そのようにイエス様はお語りになりました。で、おいでになる方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。つまり救い主、あなたは救い主なんでしょうかとヨハネは尋ねたのですが、イエス様は直接にはその質問には答えなかったんですね。その代わりにマラキの言葉を思い起こしてください。あなた方読んでいるでしょう。洗礼者ヨハネがあのマラキの予言の通りにすでに使わされているんです。ということは、あのマラキの言葉によれば、あなた方が待ち望んでいた救い主はすでに来ているということになりますよ。まあ、そこあたりまで言うんですね。じゃあそれは一体誰でしょうか。まあ、私たちはそれがイエス様であることを知っておりますけれども、イエス様はご自分の口ではそういうことは言わないんです。 なんとなくこうかなというところは匂わせますけれども、結論は述べずに、自分たちであとは考えてくださいというふうにして、このヨハネの弟子たちを返しました。つまり、イエス様ご自身が、このマラキ書の3章の1節は、救い主が来られる、イエス様ご自身を指すということをイエス様ご自身がほのめかしておられます。さて、このマラキ書に戻りましても、そのやがて来られると言われていた救い主は、どのような方なのか、まあ、いろいろとこの書いてあるんですけども、今日は全部見ることはできません。その中から今日は7章の後半の御言葉に着目してまいります。7章後半を読みいたします。私のところに帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという。神様に立ち戻りなさい。そうしたら神様は私たちのところに来てくださいます。まあ、そのような順番で書かれております。で、この命令ですね、私のところに帰れという命令が書いてありますけれども、これを聞きまして人々がどんな反応をするのかということを神様はすでにご存知でありまして、ですからあなた方はこういう命令を聞いたら絶対こういう反応しますよねということを先取りして、イエス様、神様は語っておられます。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという、神様のところへ帰りなさいと聞いたとき、私たちは頭の中に何が浮かんでくるでしょうか。まあ、素直な方はそうだ、帰らなくてはいけないと思うでしょう。そしてその次に考えるのは、じゃあ一体どうしたら帰ることができるんでしょうか。どんな方法を用いれば帰ることができるんでしょうかと、まあ、そんなふうにすぐに考えると思うんです。まあ、今風に言い直せば、神様のところに帰るための方法は何でしょうか。まあ、もうちょっと言えば、神様のところに帰るためのマニュアルは何でしょうかという話なんです。で、まあ、今の時代、私たちが今生きている時代は本当にこの方法は何ですか、マニュアルを教えてくださいという時代であります。まあ、本屋さんに行けばすぐ分かります。幸せになるためにはどうしたらいいのか、あるいは若々しい健康な体を維持する、あるいは取り戻していくためにはどうしたらいいのか、そういう、まあ、私たちの心の中にあるニーズに応えるために本屋さんにはたくさんのマニュアルが並べられています。今日からあなたは美しくなるとか言って、そういう本を台があります。おお、これを読めば美しくなれるかもしれないとみんなこう手に取るわけですね。つまり何か方法を教えてくれ、そしたらすぐに簡単にこうなれるんじゃないか、そういうこう願いを私たちは持っている。それは今も昔も変わりません。マラキの時代も人々は、じゃあ一体どうしたら帰ることができる、手っ取り早くその分かる方法、マニュアルを教えてくださいとみんなは尋ねます。こんなふうにマニュアルのようにマニュアルを求めていくというのは、まあ、キリスト教も例外ではありません。まあ、聖書をマニュアルのように読む人たちが、まあ、いました。誰かと言いますと、その代表が、まあ、皆さんもよく知っております律法学者パリサイ人たちであります。で、彼らは旧約聖書を読み、これは大切な戒めであると律法であると、まあ、それは分かったんですけれども、 人々からじゃあ一体どうすればどのようにすればその律法を守ることができるんでしょうか、具体的に教えてくださいという、まあ、そういう質問が来ましたので、そうか、そういう細かいことをマニュアルに書かないといけないなと考えまして、まあ、例を挙げれば安息日には安息日には完全に休みなさいと書いてあるけれども、じゃあ何をもって休みとするのか、何をもって労働とするのかというその線をちゃんときれいに引いてくださいと言われましたから、彼らはこう教えました。安息日には家から1キロ以上離れたところまで旅行してはいけない。安息日にはたとえ腹が減っても畑で収穫してはいけない。もしそんなことをしたならば安息日の規定に違反し、あなたは罪を犯したことになる。逆にそのマニュアルさえ守っていれば、あなたは罪から救われ、正しく清いものとされていくのだ。非常にわかりやすい。しかしイエス様はこの律法学者パリサイ人たちのことを徹底的に批判されました。聖書はマニュアルではないんだ、こうしてさ、これを守りさえすれば大丈夫というような方法論ではないのだとイエス様は教えられました。マニュアルじゃない、方法でもない。ではどうすれば私たちは神様のところに帰ることができるのか、やっぱりそれは知りたいわけですね。どうすればいいんでしょうか。まあそのヒントというんでしょうか、考える糸道は8節に書かれておりますので8節をお読みいたします。人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。神様は人々にこう語りました。あなた方は私のものを盗んでいる。そうしましたら人々は質問いたしました。え、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。つまり言い換えれば、いや、そんな私たちはあなたの神様のものを盗んでなんかいませんよと、反論したんですね。驚いたんです。まさかそんなことしてません。それは罪ですから。彼らは、人々はきちんとやっていると思いました。きちんと捧げていると思っていたのに、意外なことに、神様は、あなた方は神のものを盗んでいると言われました。一体何が問題だったんでしょうか。まあ、十節にはこう書かれています。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。まあ、十節だけ読みますと、神様は、捧げ物が足りないのだ、ということを言っているように聞こえます。宝物蔵を溢れさせるくらいに捧げなければ、神様は私たちのところには来てくださらない。私たちがこの宝物蔵をいっぱいに満たすほどに捧げなければ神様は私たちを救われない。まあそこまで極端なことは言っていないとしても、捧げれば捧げるほど神様は天の窓を開いてくださって、大きな祝福を私たちに注いでください。まあ、そのような勧めに聞こえます。だからいっぱい私たちは捧げなきゃいけないんだ、神様。そうすればあなた方は豊かに祝福されますよという、そういう御言葉に聞こえます。しかし、どうでしょうか。何か引っかからないでしょうか。 もしこの捧げるものということが、これお金ですよということであるならば、どこかの信仰宗教が言っているのとは変わらない。まあ、世の、ことわざに、地獄の沙汰も金次第とありますが、まあ、極端な考え方かもしれませんが、十節を読みますと、なんだかそんな風に聞こえてしまいます。もし本当にそんな神様であるというのならば、私は正直に申しますが、まっぴらごめんであります。まさか聖書がそんなご利益宗教であるはずがない。そんなことを言っているはずがない。では、どんな意味でこのようなことが語られているのか。神様が問題にしているのは一体何だったんでしょうか。神様は、あなた方は神のものを盗んでいると言っているけれども、語ったけれども、一体何を盗んだと言っておられるのか。14、15節を読みします。今日は先ほど読みませんでしたが、14、15節を読むと、一体神様が何を問題にされていたのかということが次第に分かってまいります。14、15をお読みします。あなた方は言う。神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても、何の益になろう。今私たちは、高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。神様が問題にしていたのは、目に見えるような捧げ物のことではありません。まあ、お金とか、何かその動物とか、収穫物とか、そういうものをもっともっと捧げなさいと言っていたのではなく、もっと別のことを言っておりました。まあ、今の時代もそうなんですが、マラキの時代にも、悪が栄えているように見えたようであります。神を信じない人たちの方が幸せに暮らしているように見えました。高ぶる者が大手を振って歩いているとも感じました。そんなものを見ていったら、そういう人たちが世にあふれているよ、いるというのを見ていったならば、人々は考えました。まあ、悩んだと思うんですね。で、そんな時にある人たちは考え始めます。きれい事ばっかり言っても生きてはいけない。みんなやってるじゃないか。まごまごしていたら先を越されて損をするのは自分だ。他人にさえ迷惑をかけなければ何をしてもいいじゃないか。もし都合が悪いことがあるというのならば、隠しておけばいいのだ。まあ、今、その日本の大きな会社で、そういう問題が発覚したということで大騒ぎになっております。長年隠していた不都合なことが明るみに出て大騒ぎになっております。やっぱり隠そうとするんですね、都合の悪いことは。そして、表向きは立派な会社ですよ、業績も、非常に順調に、推移していますよというようなことを表向き素晴らしいことを言うんですが、陰では何をやっているのか分からない。神様が指摘しているのはこのことです。この生き方こそ、このような人々こそ神のものを盗んでいる人たちだと言っております。よ、一体何盗んでるんですか。別に何も盗んでませんよと、まあ、言う方もいるでしょう。しかし神様に言わせれば盗んでいるという表現になります。一言で言えばそれは、まあ、正しさ、義ということになるし、あるいは正義という言葉でもいいでしょう。とにかく 何か正しいことがねじ曲げられているということなんです。神様の正しさが踏みつけにされているということなんです。それが神のものを盗んでいるという表現になります。あなた方のところに神の正義はありますか？もし神様の正義があるのなら、神様は私たちのところに帰ってくださると言います。しかしここでも問題にぶつかります。神の正義があるのなら、神様はもう帰ってくださると言うけれど、じゃあ私たちはその神様の正義を守ることができるんでしょうか。全員とは言いませんけれども、ここに座っている方のある数人のぐらいの方はこういうふうに思うかもしれません。私の心の中にあることといったら何だろうか。いつも考えているのは、何を着るか、何を食べるか、どこへ行くか、あのことを楽しみたい、このことを楽しみたいと心を楽しませることばっかり私は考えております。神様のことを考えるのはせいぜい日曜日のこの礼拝の時間の何十分かだけ。あとの6日間と何十時間は私の心には神様はおりません。こんな私に神の正義なんかあるんでしょうか。いや、ないように思える。ということは神様は私のところには帰ってきてくださらないということになるんでしょうか。結論から申しますと、安心していただきたいですね。聖書に何て書いてあるか。7日間、四六時中、神様のことを思い、神様のことを賛美しなさい。そのようなもののところにだけ神様は来てくださると語っているのか。いや、そんなことは語ってないんです。神様が言おうとしていることはもっと単純なことです。高ぶる者が悪を行い、栄えているのを見ているとき、こんな不公平なことがいつまでも続くんだろうか。それはあまりにも救いがない。どうするんだ。どうしたらいいのか。と、心を痛める者にこそ神様は目を留めてください。しつこく繰り返しますけれども、神様は私たちに対して神様の正しさ、神様の正義を守れと言っているのではないんです。守れないことは最初からご存知であります。神様が言ってくださるのは、あなた方は神の正義がないことに悲しんでいますか、どうですか、ということであります。それは何か特別なことでしょうか。何か特殊なことで私たちには最も難しいことでしょうか。いや、そうじゃない。普通の人なら誰でもが持っている感覚じゃなかったか。3月の震災で多くの方が家を失い、家族を亡くし、子供を亡くしました。そのことを見て、知らされて、私たちはどう思っただろうか。かわいそうだと思いました。なんとか助けたいと思いました。でも、何もできない。慰める言葉さえない。何をしていいのかさえわからなかったんです。こんな不公平なことがあっていいのだろう。神様は一体何をされているんだ。神様はどこにおられるのかと、神様に対して怒りをぶつける方もいました。神様に怒りをぶつける。神などいるはずがない。こんなことをどうして神様は許すのだという方に対して、神様はその方をどうされるんでしょうか。神に怒りをぶつける方のところには来られないというのでしょうか。聖書は何て書いてますか。 私たちの目の前で大きな不公平なことが起きたんです。理不尽なことが起きたんです。それを見て痛みを感じる者、悲しみを覚える者にこそ主は来てくださると書いてます。たとえ怒りの感情であってもいいんです。どうしてですか、神様、なぜあなたは何もしないのですかと怒りをぶつけるということは、そのそこにあるのは悲しみですよ、痛みですよ。どうしてこんなことが起きるのか。正しさは一体どこに行ったんだ、神様の正義は一体どこに行ったのですかと怒ることも、神様はそれを受け止める方であります。今はこの、まあ、大きな出来事のことを見ましたけれども、振り返って自分のことでも同じです。自分は一体どんなことをしてきたのかと時々私たちは振り返るんです。自分は人の役に立ってきたんだろうか、自分は生まれてきてよかったんだろうか、自分がいることでみんなは何かこう、あ、誰々さんがいないとというふうに、こう自分の役割、自分がいてよかったというそういうものだったんだろうか。いや、もしかすると自分は他の人にいつも迷惑をかけてばっかりいたんじゃないか、なんとかうまくやりたいと思ったけれどもいつも失敗して厄介者と思われてきたのではないか、こんな自分なんか生まれてこない方がよかった、いっそ私なんかいない方がいいんだ、死んでしまった方がいいのだ、そんなふうに自分は惨めだと思い落ち込むことがあります。自分なんかいない方がいいのだ、つまり自分の中には何の正しさもない、いや人の害になっているんだから、人の足を引っ張っているような人間なんだから、マイナスのような人間なんだから、そういうふうに自分を責めます。何の役にも立たない、人の迷惑になっている自分、そういう方のところには神様は来られないのでしょうか。とんでもありません。私の中には何の正しさもない、私はいつも神様に対して背いてばっかり、私は正しいところに行きたいと思いながらできないんですと悲しむ、心を痛める者をこそ主は顧みてくださると語ってくださいます。事実、このマラキが語ってからおよそ430年の後に救い主が来られました。なぜ来られたんですか。人々が正しく生活し神の義を完全に守っていたので、よしよし、私はそういうお前たちのところに行ってあげましょうというふうに来たのですか。反対です。この世界には、この世には神の義は程遠い。私たち自身の内側を見ても、神の義など何一つなかった。神様、どうしかこの状態を何とかしてください。助けてくださいと願い、悲しんでいる者のところに来たんです。神様は私たちを見捨てなかったんです。私たちの心の中にある悲しみをご覧になってください。その悲しみを何とかしなければならない、いや絶対にそれを取り戻さなければ、元のあの素晴らしい状態に戻さなければならないと神様は考えてください。神であられる方なら人とならず、罪のない清いお方であったの、罪を背負われ十字架にお付きになりました。あなた方が尋ね求めている主が 突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。マラキの口を通して語られた神様の約束です。人々には遅すぎる、まだ来ないのか、もう来ないんだと思えたこの御言葉でありましたけれども、神様は時が満ちてイエス様を私たちのところに使わせてくださいました。私たちのことをお忘れになっているのではない、私たちのことを無視しているのではない、いやむしろ私たちが苦しんでいる、悲しんでいる、どうしようもできないと嘆いている私たちを救おうと神様はいつも目を注いでくださっているんだ。そのような救い主が私たちのところに来てくださいました。そしてこの方はやがてもう一度私たちを完全に救い天の御国に招くためにもう一度来られます。それは決して虚しい約束では、すでに一度来たということは、もう一度来てその約束を完全に果たしてくださるということです。私たちは今この救い主が私たちのところにもう一度来てくださる、そのことを待ち望むものであることを覚えたい、そしてこのクリスマスを過ごしたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、3月のその震災のこと、私たちはテレビで見たり新聞で見たり、あらゆるものを通じてそのことを知らされたときに、なぜこんなことが起きるのかと本当に神様を疑い、そして本当に泣き叫ぶ、家族を失って、突然に失って本当に泣いている人たちを見て、私たちはどうすることもできない、本当に私たちもそれを見ながら涙を流し祈りました。一体何ができるのか、何もできない、一体この人たちはどうするのか、どこに恵みがあるのか、幸いがあるんだろうか、希望はあるんだろうか、いろんなことを私たちは心に思い浮かび、神様の救いは一体この人たちは何にもないのか、この人たちは見捨てられた人なんだろうかと、あなたのことが分からなくなりました。主よ、神の義は一体どこに行ったんでしょうか、神の義は一体どこで回復されていくんでしょうか、もう手遅れだ、もう死んでしまったな、もう津波に流されてしまって、そしてもう戻らない、帰る、帰らない、私たちは本当に無力感に襲われて、慰める言葉もない、どんな言葉も出てこない、そんな私たちであります。でもあなたはそのような私たちに目を留め続けてください。私たちのうちに悲しみがあることを知ってください。あなたご自身も涙を流され、あなたご自身も傷つき、あなたご自身もその痛みを背負われて、共に十字架に至るまで私たちと一緒に悲しんでください。それを何とかしなければ、あなたが負ったを救わなければとあなたが思ってください。人となって私たちのところに来てくださったことを感謝いたします。なお今私たちは悲しみがあります、私たちは苦しんでいます、どうすることもできないという無力感に襲われて、 自分を責める。またこの世の中のいろんなことを見て、なんと不公平なことが起きているのかと悲しみがあります。主よ、私たちを憐れんでくださいますように。あなたの正しさはこの世界には一つもないのですから。主よ、あなたが来られなければ、あなたの正しさは一つもないのですから、来てくださいと私たちは祈ります。主よ、あなたが2000年前に私たちのところに来てくださったということであるならば、必ずこの世界、あなたの正しさが回復されて、私たちの涙は拭われていくのだという、そのことを待ち望みたいと願いますので、主よ、この時、私たちの心の内にあなたを待ち望み、そしてあなたが来てくださるというその望みを私たちが信じ続けていく、その信仰を与えてくださいますようにとお願いいたします。この1週間もお一人お一人の上に主の豊かな恵みと祝福がありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。